今日の御言葉のところに入っていきたいと思います。今日はロマ書の10章の17節もう一度見します。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。と、神様は私たちを愛してくださっています。でそれはちょっと言葉にならないほど深く大きな愛で愛してくださっていて、だから私たちに祭殿、最高を与えてくださり、私を祝福してくださる神様ですね。でその愛を本当に実感して、その祝福を現実に実際的に受けていくのはクリスチャンなんですけども、それを十分に実感して、本当に神は祝福の神だなと思って、それを感じて受けてる人と、神は愛だと頭では知ってるんだけど、この中では時々愛でなくなるなと思ったり、あるいは祝福の神だって言いながら祝福ばかりじゃないなと思ってたりすることもあり得るわけですね。残念ながら、神様のその大きな愛と祝福を十分に知ってるかというと、十分に知ってないクリスチャンも結構いらっしゃるような気がしてしまうんですね。なぜかというとですね、神様の愛は信仰を通して私たちは受けていきます。神の祝福も私たちは信仰を通してそれを見ることができるんですね。信仰が鍵になる。じゃあ信仰っていうのは何かというと、今日のところなんですね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの人の御言葉によるんです。だから私は信仰を通して神の愛を知り、信仰を通して神の祝福を実際に受けるわけですね。その信仰はどこから生まれるかというと、キリストについての御言葉、これキリストの言葉と言ってもいいんですけど、つまりキリストの言葉を受けるときに信仰は生まれるんです。自分で信仰を作り出すのでもなければ、信仰を何とかして頑張るのでもなくて、キリストの言葉を受けるときに、聞くときに信仰は生まれるんですね。マタイと、マルタとマリアか、ね、の話がありますよね。確かルカの10章だったですかね。負けなくていいですけど、ルカの10章ですよね。10章の最後のところにありますけど、あの時にマルタもマリアもイエス様を愛してたんだけど、しかしイエス様はマルタがいろんなことを気を使って、でマリアがイエス様の足元に座って聞いてるので、怒っちゃってですね、言った時に何て言ったかって言ったら、マルタに向かって、いや、一番大事なことは一つだけなんだと、あなたいろんなことやってるけど一番大事なことは一つなんだよって、マリアはそれをやってるんだから取り上げちゃダメだよって言ったんですね。あれはよく誤解されますけど、マルタもイエス様を愛したし、それイエス様を認めてたんだけど、でも一番大事なことは一つなんだよって言って、それはイエスの言葉に聞き入ることなんです。でいつも あそこは説教してきますが、座ってますよね。で座ってね、若い時は座ってもすぐ立てる、62にもなると一回座るとよいしょと言わないと立てない、ね、これは昨日福島に帰っためいちゃんがですね、19歳にしていつもよいしょと言うので、私はよいしょ同盟の会長で、彼女を副会長にしたんですけどもでも普通はね、座るっていうことは立つのに、だからギデオンの時に膝をついてしまった人はアウトだったんです。中腰でいつでも戦える人がよしとされた、あの時はね。逆に言えば、膝をついたところで座ってしまったら簡単にできないぞってことなんです。でもマリアは座って聞き入ってたってことは、もう話の中に入ってたってことなんです。それをよしとされたんです。どうしてか、キリストの言葉を聞くと信仰は生まれるんです。作り出しもでもなければ頑張って信仰深くなろうと思う必要ないんです。神の言葉を聞くと、キリストの言葉を聞くと、神の言葉を通して信仰は生まれるんです。だから生きた神の言葉ね、神の言葉に触れてると信仰生まれるんです。神の言葉に触れてると、神の愛が頭じゃなくて、もし知性でも分かりますよ、霊に入ってくるんです。神の言葉を通して私たちは祝福を受ける。霊的だけじゃありません、現実にそれが起こるんです、信じるから。で神の言葉を聞くことに甲斐がある。だからイエス様はマルタが本当に支配したことを知ってたし、いろいろ気を使っていることは認めたし、それもとっても必要なんだよ。だけどもどうしても必要なことは一つで、マリアはそれをやってるから、それを奪っちゃダメだよって言ったんですね。でここでも信仰は聞くことから始まるんだって書いてある。信仰深くなりたいと思って頑張ってる人いるでしょう。簡単です。あなたは先週神の言葉にどれぐらい触れましたか。御言葉を通してどれだけ触れましたか。神の言葉に触れると信仰生まれるんです。神の言葉に触れ続けると信仰育まれるんです。神の言葉が私たちを立て上げるんですね。これをね、どうぞ知ってほしいんですね。じゃあどうすれば神の言葉に触れるか、キリストの言葉に触れるか、3つ話します。1つ目、 聖書です。今イエス様は目に見える形で現実では、まあ、普通は現れません。たまに肉声で神の声を聞いたり、こう直接神様と見たりする人はいますけども、まあ、それは否定しませんけど、しょっちゅう見てる人は気をつけて、よほど恵まれてるか病気ですから気をつけてくださいですが、パウロ牧師も私もこの前会った時まではパウロ牧師もする、私もまだ肉の声を聞いたことはありません。妻は一回ありがとうって声をね、ずいぶん前にパウロ牧師の言った声を聞いてますけど、私はまだ肉声で聞いてませんが、肉声で聞いてなくても肉の声よりもはるかに現実なんです、御言葉を通して語る神の言葉って。なんかね、その神の言葉に触れるかどうかなんですよ。今日もねディボーションしましたよね。まあ1だから言いますけど、朝聖書までに来た人いないよねまあ2ではこんなこと言いませんから、ね、ね、で朝ディボーションしましたよね。でその時に黙示録と、まあ、長崎人はロマ書だったんだけど、今日はロマ書の8章だったんです ね、船をこけたかったら後ろで休んでいいですよ、ね、ロマ書の8章だったんですね今日はね。でロマ書の8章って言ったらもう長崎では有名な箇所ですけども、特に後半ね、こう書いてありますよね、31節に、ではこれらのことからどう言えるでしょう、神が私の味方だよなら誰が私に敵対できるでしょうって書いてあるんですね。で神は味方なんですよね。で自分の御子をさえキリストさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私に恵んでくださないことがありましょう、つまりイエス様さえ与えてくださったんだから全てのものを与えてくださるよっていう言葉ですよね。あれこれを読んだ瞬間ですね、ああそうだったと思って、もういっぺんに元気になっちゃいましたね。最後にはあの死も命も見つかりも権威あるもの、今あるものも後に来るもの、力あるものも高さも深さもその他のどんな非動物も私の基礎にキリストにある神の愛から私を引き離すことはできません、すいません早口で、ね、って書いてあるんですね。で今日はね別に今日はね違う例をしようと思ってたんです。でも今朝ね聖書を読んだ時にですね、あすごくやべ神の言葉でね迫られる、言葉を読んだ瞬間そうなんだって、死が味方なんだって、死は全てのものをキリスト与えてくれるなら全て与えてくれるんだって、そして神様の愛があるから圧倒的な、あその読むのは高いんじゃないです、圧倒的な勝利者になれ、なるんだって、ね、分かりますよね。でこの言葉が与えられるときに私のうちに信仰が生まれるんです。自分で作り出すんじゃなくて言葉が来るときに信仰が生まれるんですね。でその神の言葉を皆さんは朝ごとに受けてるでしょうか、あるいは人生の大事な時に神の言葉を受けてるでしょうか。私は召される時に神の言葉を受けました。そして献身する時にも受けましたし、また結婚する時にも受けました。日本に来る時にも、ハネムーンから日本に来る時も受けました。その言葉があったからね、その言葉がいつも私を支えるんですね。いろんな試練や困難が来てもうダメだと思うことはあるけど、その時にその言葉が私たちを支えるんです。昨日もちょっと話したんですけどね、後藤さんたちと一緒にちょっとその日とか行ったんですけど、その日に行くと私はね、思い出すことがあって、次男が生まれた頃のちょっとしてからね、一番苦しい時があったんですね。で本当に厳しい時があったんで、その日に行って祈ったことがあったんですね。私はリバイバルを信じてきたんですね。でもう今はリバイバル始まってますし、これから間違いなくすごい人たちが救われ始めますけども、リバイバル求めないでね、必ずもやってくるから受けたと信じて準備と備えをして、そして信仰に立った対応してください。もうリバイバル始まってるんでね。でもその頃はね求めてたんですね。そして私は信じてたんですね。だけどだから必ずやるってくる、必ず来るんだけども、来るんだけども自分はあまりにも力がなくてもうとてもできそうにない、自分はね、いいですか、神はするんだけど、その時に本当にこう力尽きたというかね、それでね、祈ったんですね。神様もう全部明け渡しますってね。で祈ると本当に答えられちゃうでしょ。皆さん祈りってね自己満足じゃないんですね。本当に神様っていらっしゃるって聞かれる、祈ったことは答えられちゃう。だから本当に明け渡すと神様を受け取られるから、明け渡しちゃうことになるからね、体が震えてね涙が止まらなくなってね、神様この飯とリバイバルの一旦もう全部あなたにお返ししますってなったんですね。これでもガタガタ震えて涙が止まらなくなったけど、そしたらその後ねスキッとしたんですね。でその晩、その時妻がね隣にいてですね、今まで一番今日が素敵でしたって言ってくれたのは慰めでした、ね、 ね、それまで自分で頑張ってきてたからね、明け渡したの。そしたらその晩ね、来たんですよ。私はあなた方の相続したあなた方にカナンの地を与えるって、これは群れに与えられているリバイバルの約束なんです。その言葉がその晩明確に来たの、ね、体が震えました。神の言葉なんですよ。私はリバイバルに関して疑ったこと一回もありません。これはすごいとかそんなこと関係ない、言葉があるからです。言葉があると信仰生まれるんです。言葉があると信仰は育まれるんです。言葉に力があるんです。私の意思や努力や熱意ではありません。神の言葉に力があるんです。そして神が語られたらその言葉は成就していくんです。その言葉を聞いてますか？その言葉を受けてますか？その言葉は心に刻まれてますか？その言葉はあなたの人生を変え、その言葉はあなたの人生を通して現れ、その言葉を通して私たちは神の栄光を見るんです。ですか、私たちが頑張って言葉を勝ち取るのもなければ、私はその言葉を何とかして成就するのもなければ、私たちが何かをするんじゃないんです。神の言葉に力があるんです。その言葉に触れ、その言葉を受け、その言葉を心に神に刻まれたら、その言葉が私を通して現れるんです。神の方は朝ごとにあなたに語りたい。神様の方は朝ごとにあなたにその言葉を示したい。どうしてかって、あなたを愛してるから。一人子のイエス・キリストさえ十字架につけるほどに愛してくださったんですよ。今早口だったかな。たった一人の御子をさえ、イエス・キリストは神であられたイエス・キリストの一人子を捨てたんですよ。いやこれね、さらっと言うけど、どこかで一回ね、ゆっくり黙想してください。あの十字架で全ての人の罪を背負った時、惨めで汚くて残酷で残虐で、とてもじゃないけどあんなの見れない、それほど最悪の状況で十字架があって、本当に神に捨てられて地獄に行ったのです。お芝居じゃなくて、つながってない、本当に死んで神から捨てられたんだ。一回その上で復活した。いつも言うようにね、電気をポンとつけてまた消してポンとつける、そんなもんじゃない。あのこれはなんだっけ、あのいい電気なんだって、え LEDLED を引っ張り出してね、ガン叩いてね、足で踏んづけてね、粉々にしてね、どんないい LED でもつかないでしょ。それが十字架なん。復活っていうのはそこから、それにもかかわらずまた復活したんです。あの電気ポンと消して死んだ、ポンとつけて復活したって、そんな風なイメージが結構多いんです。だから十字架が分かってない。そこまでして神様が愛してくださったんですよ。知ってます？それほどにまで愛してくださった方が、あなたにどうして祝福とその問題の解決と最高と祭典を与えないわけがありますか。必ず祭典と最高が来るに決まってるんですよ。当たり前じゃないですか。朝ごとに神は語り、でもね、そう思ってもね、思い込もうとしても無理なんです。言葉が来ると信仰生まれるんです。言葉が来ると信じれるんです。神の言葉に力がある。まあ、もう一つは、まあ、ちょっと話すと別の説教があるからやりますが、言葉はキリストだからね、言葉に力があるんですね。でこれは一つ。次はね、予言です。予言は必ず吟味してください。いいですか。もう今日は予言のメッセージじゃないから詳しく言いますが、予言は必ず吟味する。必ず本当に神の方がどうか吟味しなきゃいけないけど、本当に神の言葉であったならば、予言の言葉っていうのはですね、人々をね、信仰を与えてくれてね、神のものを受けさせてくれるんですね。例えば初期の頃に海外選挙の件がありました。今海外選挙って私の教会で当たり前です。イスラエル行ってない新学生って、まだ行ってないのって言いますよね。うちの教会でイスラエル行ったのと聞かない。何回行ったのって聞く。3回、あ3回こんな教会普通ないそうですね。うちの教会では海外選挙行ってたら当たり前でしょ。新学生だったらまだ行ってない人は卒業だって、あの卒業できないんだもんね、海外選挙行ってないとね。当たり前なんですよね。でも初期の頃、海外選挙は誰も考えてなかった。英語できる人もいなかった。奥村牧師以外は、もう一人いたかな。で、それでところがですね、神は言ってきた。秋元牧師だって東京に大きな教会を建てようとしか思ってなかった。って感じだった。でも神がはっきり予言を通して語ってきて、 備えて準備しろって言うから真剣に祈って準備したんです。地図を広げて祈ったりいろんなことして、でも全然開かない、全く開かない。でお互い見てたらどう考えても海外宣言向いてない。海外宣言をするよりはそれは お昼にそこら辺行ってバイキングで思い切り食べた方が合ってる人たち、とても向いてない。だからお互いにどうかなと思うと予言が来る、繰り返し来る、繰り返し来る、繰り返し。本当に神が語ってたから、あの予言が来たからじゃない、本当に神が語ってきた予言だったから疑ってるんですよ。本当かなって、無理だなって思ってるんだけど、その言葉が来るたびごとに、いや確かにきっとなるってこう信仰が来るんですよ。でそのたびごとに信仰が来てどうなるかというと、準備し続けたんです。そして今あるところからある忍耐の後に開いたんです。そして今全体力、五体力すべてに我々は言ってますし、世界中にルートを持ってますね。これ予言なんです。他にもいっぱいあるけど、予言を通して私たちは神の言葉、吟味しないといけませんよ。本当の神の言葉は私たちを、ね、立たせてくれるんですね。これが二つね。で三つ目はね、祈ってる時に御言葉を思い返してくださったり、祈ってる時に神様を促した語りかけが来るんです。思いのうちに。もちろんこれも吟味しないといけません。私の思いには自分の思いも来れば、違う霊からの思いも来るし、いろんなものが来るから。でも本当に神からの思いが来て言葉が来ることがある。東京に初期にいた頃ね、長崎の小さな教会からリバイバル起こるって言われた。我々はみんなでその小さな教会と関わらせてくださいと思ってると、いやあなた方が言ってこの教会をスタートさせなさいと。そこからリバイバル起こる、ああそうかってことで我々祈ってたんですね。まあ、当時海外選挙やってたからみんな海外選挙になるけど、まあその横でね、あのちょっと変わった人たちと一緒にね、どうぞ日本のリバイバルのために長崎に見越してお使わせてくださいって真剣に思ってたんです。本当に思ってたんですね。見越して行かないように、見越して行かせてくださいって思ってたんですね。そしたらね、来るんですよ、思いのうちに。あなたが行きなさいって、えって思ったんですね。でね、でも見越してってすごく真剣に思ってたんですね。見越し以外の人は行かないで、つけば見越して絶対行くようにって思ったんですね。自分と思ってないから、全く考えたこともなかったから。そしたら本当に来るんですよね。で何回祈っても来るから、まあ、妻に言ったら妻がええって言ったんですけど、その後に妻も受け取った。で秋元牧師のところ行ったら、最初は秋元牧師があそうですかって言ったんですけど、祈られたんですね。あの1週間後には、ね、発表されちゃいました。そしたらですね、100万献金が来たんですね、長崎に使わされる。それでローマに1回行って、1人で行って、でその後長崎に交渉した。あれは思いに来た言葉だった。私は今でもね、動きません。長崎の小さな教会リバイバル起こった、まあ、あんまりギャーギャー言ってませんけど、私は今でもそれは信じております。それともう一つは、長崎に来たことは間違いなく見頃だったと。これに関しては微動だにしません。言葉があったからです。言葉が信仰を生み出すんです。その言葉が私を祝福するんです。でもね、私のガッツじゃないんです、頑張りじゃないんです、人の言葉でもありません。神からの言葉が私たちのうちに信仰を与え、その信仰が神のものを与え、神を成就して、このものを成就していくんですね。どうぞ皆さんね、その神の言葉に触れてください。一番簡単なのは御言葉です。そしてその次は予言を通して神を語るし、祈ってると思いに来ます。もちろんメッセージでもね、神様語ってくださいますけれども、その神の言葉です。人との交わりを通しても神は語られますよ、クリスチャン同士だったら。でもね、人の言葉も入るから、人を求めることを中心にしないで神を求めてほしい。人との交わりは私は必要だと思います、とっても。だけども、一の人は献身してる人たちはね、神との交わりも大事だよね、立てよ。そしてそこをしっかりさせたときに、神は人を通していっぱい答えてくれるんです。本当にいっぱい答えて、でも人から受けるには人は与えるものだから、本来ね、ここをしっかりさせてほしいんです、ね。で今回はね、この言葉って言われたんですよ。言葉を通して私は信仰を与えるんだ、信仰を生み出すんだ、言葉自体に力があるんだって。その言葉を受ける、その言葉に触れるってことが鍵なんですね。それをね、どうぞ皆さん覚えていてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し急いで話しましたけれども、聖霊様が導いてくださって、人々のうちに言葉を与え、その言葉によって神様の栄光と御業を見ていくことができるように、さらに力強く導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやって申しましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してくださることをいたします。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。舌に触れてくださり完全に癒してください。肩に触れてくださり重荷を取ってくださり痛みを取ってください。イエスキリストって肩よ治れ。すごく周りが人が気になっている方がいるんですけども、私の言葉に触れなさい、私の言葉に触れなさい。その御言葉に満たされるときあなたは聖霊に満たされる。そしてあなたはそこから解放が始まるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。